主はこう言われます。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。本日は先祖清算式が予定されています。そこで今朝のメッセージは、この先祖式について少し考えてみたいと思っております。先祖式はその名の通り、互いの足を洗い合うという儀式です。ところで、私たちが普通足を洗うというとき、それは何を意味しているでしょうか。足を洗う、これは普通悪いことをやめることを意味してますよね。この言葉の語源は、裸足で修行に行った僧が寺に帰り、汚れた足を洗うことで俗世界の煩悩を洗い清めてから仏行に入ったことから来ているのだそうです。その場合、足を洗うのは、まあ自分自身なわけです。悪い習慣を断ち切ってそこから離れるのは自分の意思ですることです。人に足を洗ってもらうことはできないわけです。しかし先祖式は自分で自分の足を洗うのではなくて、人から洗ってもらいます。また同時に、自分の足ではなく人の足を洗ってあげます。ですので日本語でいうところの足を洗うというのとは随分違うなと思うわけですね。では人から足を洗ってもらう、そして自分も人の足を洗ってあげるということにどういう意味があるのでしょうか。でまず人から足を洗ってもらうということに関して考えてみましょう。人から足を洗ってもらうということの中には、自分のプライドを捨てて自分自身を主に委ねて謙遜と感謝を知るためにあるように思います。皆さんは、先祖式で足を洗って差し上げるのと足を洗ってもらうのと、どちらがやりやすいですか。実はこの日本人がそうなのかもしれませんけれども、この足を洗ってもらうのが苦手という人が結構少なくないんです。ある青年クリスチャンがこんなことを言っていました。もし教会が来た人すべての足をきれいに洗ってくださいねと言われたら、僕は喜んで洗います。100人でも500人でも1000人でも喜んで洗います。でも苦手なのは僕の足を洗ってもらうことなんです。いつもビーチサンダルの足は普通の人よりも埃がいっぱいです。そんな自分の汚い足を他の人から洗ってもらうのが申し訳なくて、そして恥ずかしいんです。で先祖式は欠席となってしまうんです。そんな自分を責めていた時期もありましたが、あの弟子ペテロも同じような反応をしているのを見て気持ちが少し軽くなりました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。決して私の足をお笑いにならないでくださいと言っています。自分の足をイエス様に洗わせるなんてもってのほかと思ったのでしょうと、このように言っていました。この青年は先祖日のある日に人から足を洗ってもらうのが申し訳なくて結局休んでしまうことが多いと告白していました。 そしてペテロもイエス様から足をもらってもらうのを申し訳なく思っているのを見て少しほっとするとも言っていました。
まあなるほどなと思います。ある老人ホームでのことです。このホームでは時々お年寄りたちに足湯をしてあげます。
足湯をすると足の血行が良くなってとっても気持ちよく眠ることができます。ところで、まあ、明治生まれの人たちは足を洗ってこのもらう足を洗って拭いてもらうということ、この足をしてもらうということがとてももったいないっていうふうに感じるらしくて、まあ、しばしばもったいないもったいないと連発されるのだそうです。
まあ染色式ではないのですけれども、この足湯であってもですね、
お年寄りにとってはもったいない気持ちにでいっぱいになるというわけです。
まあ、このような気持ちは、まあ、染色式にある人たちが感じているそれと似ているのかもしれません。
ただこの申し訳なく思う思いというのは大切なことなのかもしれません。誰にでもプライドがあります。羞恥心があります。
足を洗ってもらうとき、それを捨てなければなりません。
でもそこが大切なのではないかなっていうふうに思うんです。イエス様は弟子たちの足を洗われたときどのような状況だったのか、エレン・ジー・ホワイトは次のように解説しています。食事の時にはしもべが客の足を洗うのが習慣だったので、この場合も足を洗う準備ができていた。足を洗うために水差しも垂れ物も手ぬぐいも用意されていた。ところがしもべがいなかったので弟子たちがその役を果たす立場にあった。しかし弟子たちはそれぞれ祠を傷つけられたという思いに負けて誰もしもべの役割を果たすまいと決心していた。みんなは平然とした無関心さを装い自分たちがすることがあることに気がつかないふりをしていた。沈黙することによって彼らは自分を低くすることを拒んだ。
まあ、弟子たちは誰もそれでもする働きをしたくないと思ったわけです。
それは彼らの自尊心が許さないことでした。
その時彼らの心を占めていた思いというのはしもべのように自分を低くするどころか逆に
天国では一体誰が一番偉いのかという思いでした。
エレン・ジー・ホワイトはさらにこう続けます。
イエス様は彼らがどうするのかを見るためにしばらく待っておられた。それから天皇の教師であるあらゆるイエス様は食卓から立ち上がられた。主は動作の邪魔になる上着を脱いでタオルを取って腰に巻かれた。弟子たちは驚きと恐怖の念を持って何事が起こるのだ起こるのか黙って見ていた。主はそれから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。この行為が弟子たちの目を開いた。彼らの心は激しい恥ずかしさと不面目な思いに満たされた。
彼らの思いの見積を理解し自分たちの姿を全く新しい光のうちに見た。
弟子たちは本来自分たちが行わなければならないことを主がされているのを見て本当に恥ずかしく思いました。ペテロは主よあなたが私の足を洗ってくださるのですかと言ったのはまさにこの瞬間でした。しかしそれに対して主はこう言われました。もし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになると。
イエス様は私たちの心から罪の汚れを
洗い落とすために来られました。主に足を洗ってもらうことを拒むということは、その主の清めを拒むということでした。そしてそれは事実上清め主なる主を拒むということでした。私たちは足をもらってもらうとき、本当に少し恥ずかしい思いで、自分が小さくなりながら感謝の気持ちを持ってその行為を受けるんですね。そして自分の足を洗ってくれる兄弟姉妹の中に私たちはイエス様を見るんです。イエス・キリストご自身が兄弟姉妹を通してあなたの足を洗ってくれているんです。もし主があなたの足を洗ってくれなければ、あなたと主とは何の関係もなくなってしまいます。イエス様はいつも主の前には謙遜なお姿であなたの足を洗ってくださる方です。そしてそのことによって罪がきれいに洗われていきます。罪をきれいに洗い清めていただかなきゃ、いただかなければあいただきたければ、私たちはプライドを捨てて羞恥心を捨てて感謝を持ってすべてをキリストのもとに明け渡すしかないのです。そしてここに救いがあるんです。私たちはそもそも自分で自分の汚れた足を洗うことはできないのです。つまり心から罪の汚れを汚れを洗い清めることなどできないからです。それはイエス様に洗ってもらうしかないのです。私たちはそのような存在なんです。そのことを宣誓式に自分の足を洗ってもらうことを通してしみじみと知るのです。またキリストは互いの足を洗い合いなさいと言われました。足を洗ってもらわなければどうすることもできないようなこの惨めな私たちが同時に足を洗うものになるようにと言われました。イエス様とすなわち同じ姿となって足を洗うことができるということは、なんと恐れ多いことでしょうか。兄弟姉妹たちの足を洗うという行為によって私たちは一層謙遜にさせられるのです。洗ってあげるという気持ちではなくて、洗わせていただくという気持ちで洗うのです。こうして互いにしもべの立場になって互いに使い合う、これが宣誓式です。ある信徒の方が忘れられない宣誓式の思い出を語ってくださったことがありました。でその方にはどうしても馬の合わない方が教会におられたそうです。でしかし、その方が引っ越しをすることになりました。最後の宣誓式の時、お互いどちらから声をかけるでもなく一緒にしましょうということになりました。そして互いの足を洗い合っていく中で、いつしかお互い涙でいっぱいになったっていうんですね。足を洗い、そして足を洗ってもらううちに、これまでのことを思い起こしながらお互いに許し合っていたんです。 そして許してもらっていたんです。そのことに二人とも気づいて涙が止まらなかった。まあこの話を聞いていい話だなと思いました。互いに足を洗い合うとき、お互いの心の中にイエス様の愛が満ちているんですね。許しの心、謙遜の心が与えられているんです。ですからこれから宣誓式に移りますけれどもね、本当に厳粛な思いを持って、そして互いの中にイエス様を見て、そして自分自身もイエス様のような謙遜なしもべのような姿になって、そして足を洗い合うんだと、そのような式にこれから臨むんだと、そのような思いでぜひ参加していただきたいというふうに思います。ついつい余計なことをしゃべってしまいがちですけれども、まあくじは閉じながら、そしてお互いの足を祈りのうちに洗い合いながら、そしてまた再びここに戻ってきてください。そしてここに少し早く戻ってこられた方は、しばらく祈りのうちに次の聖餐式の方に備えていただきたいというふうに思います。聖餐式も同時に、また今日はその話はできませんでしたけれども、とても厳粛な儀式ですので、そのことを思いながら、この儀式に加わっていただきたいというふうに思います。